ふるさとの風。こんばんは。ふるさとの風の時間がやってきました。この番組は北朝鮮に拉致され、今なお北朝鮮に囚われている日本人の皆さんに向け、日本政府がお送りしています。1970年代から80年代前半にかけて、日本人が北朝鮮当局により拉致される事件が相次ぎました。日本政府は、拉致問題は国家主権と国民の生命安全に関わる重大な問題であると考えています。そしてその解決なくしては北朝鮮との国交正常化はないとの方針を決定。北朝鮮に対して全ての拉致被害者の安全確保と帰国を強く求めています。番組では日本や北朝鮮をめぐる状況、拉致問題についての日本政府の取り組み、拉致被害者のご家族からのメッセージ、そして懐かしい日本の歌などを皆さんにお届けします。それでは番組の最後までご一緒にお付き合いください。はじめに拉致問題インフォメーションです。4月9日東京都内で最終決戦は続いている、制裁と国際連携で全員救出実現を国民大集会が開催されました。今回はまず安倍総理の冒頭挨拶をお伝えします。
国民大集会の開催にあたり一言ご挨拶を申し上げます。拉致問題の解決は安倍内閣の最重要課題であります。最優先で取り組んでおります。しかしながら北朝鮮が特別調査委員会による調査を開始してから間もなく2年になろうとしていますが、拉致問題に進展が見られないことは極めて遺憾であります。このような中、本年1月北朝鮮は核実験を行い、さらに2月には人工衛星と称する弾道ミサイルの発射を強行し、その後も挑発行為を続けています。これらの行為は明白な国連安保理決議違反であり、我が国に対する直接的な脅威であり、断じて容認することはできません。このような状況を踏まえ、拉致、核、ミサイルといった諸懸案の包括的解決に向け、政府は断固たる独自の措置を決定いたしました。これに対し北朝鮮は特別調査委員会の解体などを宣言しましたが、我が国としてストックホルム合意を破棄する考えはなく、断じて受け入れることはできません。先般成立した制裁強化の安保理決議は国際社会の北朝鮮に対する明確なメッセージであります。決議には我が国の考え方が十分に盛り込まれており、人道上の懸念が訴えられました。我が国は国際社会と協力してこの決議を厳格に実施してまいります。その後の各首脳会談においては必ず厳格に国際社会がこの決議を実行していくことが重要であることを訴え続けてきております。また今般の核セキュリティサミットの際には、私はオバマ大統領、韓国のパク・クネ大統領と意見交換を行い、拉致問題をめぐる日本の立場を説明しました。そして両大統領から改めて日本の取り組みに対する理解と支持を得ることができました。しかし北朝鮮は国際社会に耳を傾けることなく、ICBM の燃焼実験など挑発的な行為を続けています。
北朝鮮の最高指導者に対しては、このような挑発行為には必ず厳しい代償が伴うのであり、拉致、核、ミサイルといった諸懸案を解決しない限り、北朝鮮は明るい未来を描くことはできないということを明確に確認させる必要があります。拉致問題の解決には対話のための対話では意味がありません。同時に対話をしなければ拉致問題は解決しません。政府としては対話と圧力、行動対行動の原則のもと、国際社会と連携して北朝鮮に対して厳しい圧力をかけながら、同時に対話の窓口を閉ざすことなく、拉致問題の解決に向けて全力を尽くしてまいります。被害者の方々とご家族の皆様が抱き合うことができる日が訪れるまで、私たちの使命は終わりません。我々は常に拉致被害者、そしてご家族の皆様と共にあります。一刻も早く拉致被害者の皆さんをご家族のもとに取り戻すべく、これからも国民の皆様と共に全力と取り組んでいくこと、全力を尽くしていくことをお誓い申し上げまして、内閣総理大臣としてのご挨拶とさせていただきたいと思います。皆さん一緒に頑張ってまいりましょう。
次に加藤拉致問題担当大臣の挨拶をお伝えします。
皆さんこんばんは。本日は、国民大集会に多くの皆さん方が足を運んでいただきました。拉致問題担当大臣として心から御礼を申し上げたいと思います。またこの国民大集会を開催をしていただきました家族会、そして救う会、拉致議連、そして知事の会、そして地方議会、全国協議会の皆さん方にも改めて御礼を申し上げたいと思います。北朝鮮による拉致問題は我が国の主権、そして国民の生命と安全を脅かした重大な問題であります。そして同時に将来に夢を持ち、そして希望を持っていた多くの拉致被害者の方々のそうした思いを打ち砕き、そして家族の皆さん方との貴重な時間を切り裂いてしまった、人権上も人道上も許しがたい問題であります。先ほど安倍総理からもお話を申し上げましたけれども、安倍政権ではこの拉致問題の解決を最優先の課題として、そして政府の責任において取り組むべき課題である、位置づけさせていただいております。私も就任以来、拉致被害者の方々の一日も早い帰国の実現に目指して取り組みをさせていただきました。しかし残念ながら北朝鮮はこの拉致問題に誠実に対応しないばかりか、核実験をし、また弾道ミサイルを発射する、これを受けて我が国として独自の北朝鮮措置を講じたところでございますし、そしてその際にも拉致をその理由としても掲げさせていただきました。これに対して北朝鮮は特別調査委員会による調査を中止する、また調査委員会を解体する、こうした話は我々としては全く受け入れられない、強く抗議を申し上げるともに、一日も早い拉致被害者の帰国を強く要求をしているところであります。今北朝鮮に対する国際社会の圧力はかつてないほど高まりを見せております。先般の強い内容を含んだ国連決議もしかりであります。北朝鮮に対するこうした拉致問題を含めた人権問題の面でさらに圧力をかけていくということが非常に大事であります。1月にマルズキ・ダルスマンという国連北朝鮮人権状況特別報告者と面会をいたしました。 まあ、彼の活躍もこうした国際社会の圧力を高めるのに大変ご貢献をいただき、そして拉致問題の解決に向け互いに協力することを約束をさせていただき、そして先月の下旬、このダルスマン特別報告者のまさにその報告書を踏まえて採択をされた国連人権理事会の決議、この中においては北朝鮮における人道に対する犯罪の説明責任を説明メカニズムを追及する専門家グループの設置を求める大変強い内容になっているわけであります。こうした国際社会との連携を一層加速化し、そして国際広報においても強化を図り、拉致問題について世界に向けて発信をし、国際的な理解そして連携を求めていく、解決の機運を高めていきたいと思っております。この集会が始まる前に拉致被害者のご家族の皆さんとお話をする機会を頂戴をいたしました。ご家族の皆さんからは何ら進展がないまま一日一日一刻一刻と時が経っていく、その重み不安を直接伺いました。そして一日も早く拉致被害者の方々にお会いをされたいという痛切な思いを聞かせていただいたところであります。このようなご家族の皆さん方の思いをしっかりと胸に刻み共有するとともに、また北朝鮮において一日も早い帰国を待っておられる拉致被害者の方々の思いにしっかりと心を馳せ、思いを馳せていきたいと思っております。我々としてもぶれることなく対話と圧力、行動対行動の原則を貫き、北朝鮮から誠実な行動をしっかりと引き出していくように、そして認定の有無にかかわらず、すべての拉致被害者の方々の一刻も早い帰国の実現に向けて、その強い決意を持って安倍総理を先頭に政府一体として取り組んでいきたいと思っております。どうか本日のこの国民集会においても、拉致は許さない、そして一日も早く拉致被害者を帰国をさせよう、そうした国民の皆さん方の一つの強い思いを一致団結してお示しをいただきたいというふうに思います。そうした皆さんと声とともに、先ほど安倍総理が申し上げた政府一体として取り組んでいくことをお誓いを申し上げて、私のご挨拶とさせていただきたいと思います。今日はありがとうございました。
以上、拉致問題インフォメーションでした。次にニュース解説です。北朝鮮研究の第一人者である東京国際大学泉はじめ教授に解説していただきます。4月25日、日米韓次官級協議について伺いました。それでは先生、よろしくお願いします。
4月19日に日本とアメリカと韓国はソウルで外務次官級の協議というものを開催いたしました。日本からは佐伯外務次官が出席をし、アメリカからはブリンケン国務副長官が出席し、韓国からはイムソンナム外務第一次官が出席し、ソウルで開催ということになりましたが、まあ、この3人の、まあ、外務次官級の協議というものは今回が3回目に当たるということになりますが、もとより3カ国が集まって協議をするという中で一番大きな課題になりますのは北朝鮮と問題、まあ、とりわけ今年に入ってからは北朝鮮の挑発行為が続いているわけですから、まあ、その北朝鮮問題というのが一番大きいわけでありますが、しかし現在の日本、アメリカ、韓国、まあ、この3カ国の協調ということになると、まあ、北朝鮮問題だけではなくて地域、アジア太平洋地域のいろいろな問題についての協力、それもありますし、さらにはグローバルな 課題と、地球規模での問題のについても日米韓が協力をするというのがありますし、まあ、さらに今年の夏にはですね、中東問題について初めて日米韓、まあ、三国協議を、まあ、今やろうとしてまして、まあ、それへの準備というような意味合いも含めての今回の日米韓外務次官級の協議であったと言っていいかと思います。まあ、この4月19日のソウルでの次官協議で北朝鮮に対しましては、まあ、まずはもちろん北朝鮮のさらなる挑発行為、核実験、あるいは長距離弾道ミサイルの発射、あるいはまあ韓国に対する軍事的な挑発、まあ、様々なものが考えられますが、そういう挑発行為をまあ決して許さずということですし、まあ、それを防止するという、まあ、それが今日米韓三国にとっての共有するもちろん利益であり課題であるということが改めて確認強調されたというわけでありますし、まあ、とりわけ現在北朝鮮に対しましては国連安保理決議22705というものを実行してますが、まあ、この安保理決議を着実に実行する、まあ、その点についても日本とアメリカと韓国との間では共通の利益があるということが確認をされました。まあ、さらに現在日米韓三国が非常に関心を持っております北朝鮮の人権問題、あるいは人権の状況です。まあ、これを改善させるようにですね、まあ継続して日米韓三国がまあその努力をしていくという、まあ、この点でも合意といいますか、三国間の共通の方向というものが確認をされたと言っていいかと思います。まあ、特に今回、重要だと考えられるものの一つには、もし北朝鮮が今後も核実験を続けると、5回目の核実験を例えば実行するということになれば、やはり制裁を強化していくということになりますので、まあ、現時点では日米韓三国はですね、北朝鮮への原油の輸出というもの、これはまあ全面的に禁止すると、ですから原油の全面禁輸というものをまあ要求して、まあ、それをまあ国連の安保理の決議、制裁としてですね、新たに組み入れていくということを、まあ、三国は考えているということになりますし、まあ、これは実は今現在実行しています3月に採択された安保理決議の22705の中ではですね、この原油石油の禁輸というものは航空燃料に限定されるということになっておりますが、まあ、ここは中国側が反対をしたためにですね、現在は限定的な航空燃料の輸出禁止ということになってますけれども、まあ、この次もし北朝鮮が挑発行為ということであるならば、それはもう原油すべて全面禁輸という非常に北朝鮮にとって打撃が大きい措置をまあ取りたいというのが今の日米韓の共通の関心政策ということになりますし、まあ、同時に中国も今度はですね、こういう非常に厳しい制裁に対して協力してもらわなきゃいけないわけですし、その協力を得られる、あれ得るための努力をしていくと、この点についても日本とアメリカと韓国は再確認をしたと、そういうことになるかと思います。いずれにせよ次官級協議で北朝鮮に対する協調というものをきちっと確認したという点で大きな意味のある協議であったと言っていいかと思います。
先生、ありがとうございました。泉教授によるニュース解説でした。次は今週の一曲です。今週は1973年のヒット曲、小柳ルミ子で春の訪れをお届けします。それではお聴きください。 実際のタンパラジオ放送ではここで曲をお送りしていますが、このインターネット版では著作権上の理由により曲の演奏を割愛させていただきます。ご了承ください。ふるさとの風は北朝鮮に拉致され、今なお北朝鮮に囚われている日本人の方々へメッセージを込めて、日本政府がお送りしています。拉致問題の解決は日本政府にとって一刻も早く解決すべき最も重要な課題です。日本政府では北朝鮮に拉致された被害者の方々の安全を確保し、一刻も早く取り戻すことが何よりも重要であると考えています。現在日本政府は次の12人の方々を北朝鮮に拉致され、今なお囚われている拉致被害者として認定しています。久米豊さん、横田めぐみさん、松本京子さん、田中実さん、田口八重子さん、市川修一さん、増本留美子さん、曽我美義さん、石岡徹さん、松木薫さん、原忠明さん、有本恵子さんです。またこの他にも拉致の可能性を排除できない人が存在しているとの認識のもと、国内外からの情報収集や関連する調査・捜査を強力に推し進めるなど、全力で真相究明に努めています。日本政府は北朝鮮に対し、いかなる状況であっても拉致したすべての拉致被害者の安全を確保し、速やかに返すよう強く求めています。拉致被害者に関する何らかの情報をお持ちの方は、ぜひ情報をお寄せいただくとともに、拉致被害者の安全確保についてご協力をお願いします。 E メールは info@rachi.go.jp info@rachi.go.jp。 ファックスは日本の国番号81に続けて3358160118135816011、郵便は郵便番号100-8968日本国拉致問題対策本部、郵便は郵便番号100-8968日本国拉致問題対策本部までお願いします。また北朝鮮による日本人拉致問題ホームページからも情報をお寄せいただけます。ホームページのアドレスは http://www.rachi.go.jp です。もしくは日本大使館や総領事館に情報をご提供ください。日本政府は拉致被害者の安全確保や情報提供に関する協力に感謝します。そろそろお別れの時間です。この番組ふるさとの風は毎日3回お届けしています。日本時間の夜10時30分からは周波数 9900kHz、 夜11時30分からは周波数 9560kHz、 深夜1時からは周波数 9470kHz などで放送しています。韓国語番組イルボネパラム日本の風も毎日3回お届けしています。日本時間の夜10時からは周波数 9900kHz、 夜12時及び夜12時30分からは周波数 9765kHz などで放送しています。それではまたお会いしましょう。